このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。私常々思うんですけどね、石川さんって本当にユーモアのセンスがありますよね。
なんでやろ、私お笑い好きやしやろか。
お笑いお好きなんですね。
大好きです。テレビもラジオもお笑いばっかり見てるかもしれません。
そうなんですね。で、どんな番組がお好きなんですか？
ラジオだと日本放送のオールナイトニッポン、これ大好きで、金曜日の霜降り明星の放送が割と好きなんですよね。TBS のラジオだとジャンクの火曜日のね、爆笑問題さんの放送回が好きなんです。私の地元京都の放送局 KBS のラジオだとね、漫才コンビのミキさんの兄弟電波っていうのが好きでよく聞いてます。
うわ、石川さんめっちゃ詳しすぎ。今おっしゃった中でだったら、そうですね、オールナイトニッポンしかわからなかったな。これってでもすごく長寿番組ですよね、きっと。
そうですね、このオールナイトニッポンはね、第1回の放送が1967年の10月に放送が開始されたそうですよ。
ああ、やっぱりそうですよね。学生時代に聞いてましたもん。懐かしいわ。深夜に一応勉強しながらね。
そうそう、今はね、もうどんな時間でも聞けるアプリとかスマホとかで聞いてはる人が多いと思いますけどね。
それで石川さんはどんなアプリで聞いておられるんですか？
私はね、ラジコっていうアプリを使って、まあ寝る前にちょこっと聞いたりとか、朝支度しながら、お化粧しながらとか、お弁当作りながら聞いてます。
それで、テレビのお笑い番組でお好きなのは何ですか？
私はね、朝日放送の探偵ナイトスクープ、これも長寿番組だと思うんですけど、これをね、解説放送もあるので、必ず毎週見てます。っていうか聞いてるっていうかな。あとはね、朝日放送って番組の 15% ぐらいに解説放送つけてるんですって。
探偵ナイトスクープ、まあ確かにこれも長寿番組ですよね。まあ多分30年以上やってると思いますけど、それでやっぱり解説放送があると分かりやすいんでしょうね。
そうですね、解説放送、いわゆる副音声と言われるもので、動きとか動作とか、画面に出てる文字なんかを必要に応じてお知らせしてくれるというか、コメントが入るわけです。で、それがあることによって伝わってこないっていうことがなくって、見えない、見えにくい私たちも理解ができる。でもね、実は意外と、解説放送聞きながら、自分が頭の中で想像したイメージと同じだななんていう答え合わせをしながら、私はテレビで実は楽しんでいたりします。
なるほど。
そんでね、他の番組で言ったら、朝日のアメトークとか、それから関西テレビさんの千原ジュニアの座王とか、これもね、解説放送はないけど、結構わかるんですよ。だから楽しんで聞いてます。
まあ石川さんすごい、めっちゃよく知ってはるんですね。本当にお笑いのファンなんですね。
まあそんなお笑い好きの石川、ちょっと自己紹介しちゃいますね。
お願いします。
私は京都ライトハウストリーリョっていうところで展示とかパソコンとかを指導する仕事をしています。視覚障害当事者で、当事者の活動としては京都府視覚障害者協会が発行するメールマガジン色鉛筆の企画編集をしたりしています。まあ普段からお出かけをしたり、お料理を楽しんだりすることが大好きで、まあ、元気なおばちゃんやってます。福澤さんも自己紹介どうぞ。
はい、私福澤は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを6年させていただいてます。 目的地までの手引きはもちろんのことですが、まあ、私がお伝えする情報を利用者さんが一生懸命に聞いてくださって、またね理解していただけた時には本当にやりがいがありますね。ということで、視覚に障害をお持ちでお笑い大好きな石川さんと私福沢の2人で、なにわ体感見たことない大阪、今回もお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて今回もおなじみのコーナー、体感リコメンドです。
リコメンドはおすすめっていう意味ですよね。
そうですね。これまでは石川さんがおすすめしてくださるものやお店を紹介してきましたが、今回はこの番組の別チームのパーソナリティ浜崎雄三さんからおすすめ情報をいただきました。
浜崎さん、いつも聞いてくださっているようで、そして今回たくさん情報を寄せてくださったということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今回はそのうちの歩くことに関する情報を石川さんにご紹介していただきます。じゃあ石川さん、お願いします。
福沢さんもフォローよろしくお願いします。
はい、もちろんです。
私たちにとって歩くことって、とっても大事なことなんですよね。
はい、そうですね。で
しかも安全に、安心して歩けるっていうこと、ここがすごく大事なポイントだと思います、で今回浜崎さんからいただいた情報はスニーカーと中敷きの情報なんですよ、
はい、石川さんも3回ほど前の放送で安全に歩けるお気に入りの靴を見つけたら色違いで何足も買うっていうお話をしてくださいましたもんね。
そうです、やっぱり靴ってとても大事です。
本当にそうですよね。
福沢さんもガイドのお仕事をされていると、たくさん歩かれると思うんですけど、靴選びって苦労されますか？
はい、本当に苦労してますよ。
それでね、浜崎さんが紹介してくださったのが、オーダーメイドのインソールと、そしてウォーキングシューズの専門店、異邦人っていうお店を紹介してくださったんですよ。
へー、あのこの異邦人っていうお店は関西を中心にたくさんあるみたいですね。
そうなんですってね、で最初に言っとかないといけないのが、今回の情報とってもいい情報なんですけど、ちょっとお高めっていうところ最初に皆さんにお伝えしておきますね。
はい、
だから、私もまだ試せてないというか、普段は私が体感人となって紹介しますって言ってるんだけど、まだ情報だけで、実はまだ私その靴入手できてないんですよね。で浜崎さんの情報聞いて欲しくなっちゃったんですよね、
どんな情報か楽しみですね。
浜崎さんが紹介してくださった情報をお伝えする前に、少し浜崎さんの目の情報をお伝えしますね、浜崎さんは赤ちゃんの頃に視力を失われて、今は光を感じることもない全盲でいらっしゃいます、お仕事は電磁図書館にお勤めで。
そうですよね。そして音楽やスポーツがお好きで、とっても活動的な、身長が高くてがっちりとした体格の方ですよね。
通勤もされてて、スポーツもされてて、そんなアクティブな浜崎さんにとって、そりゃ靴はめちゃくちゃ大事ですよね、そんな浜崎さんはね、中学生の時から一つのお店で同じ靴を何度も何度も買い替えて、20年近くもうずっともう一択で一種類のその靴を履き替えてこられたそうですよ。
へえ、よっぽど気に入ってたんですよね。真面目な浜崎さんらしいわ。
まあ真面目っていうのもあるんですけど、なかなかお足の形が幅広でいらっしゃるってこともあって、自分に合う靴に出会うことが難しかったっていうのもあるのかもしれません。
なるほど。
自分に合ったスニーカーをずっと履いてきた、そのことに何の 疑いもなくというか、
うんうん、
もうこれでいいやっていう感じでずっと来はったっていうのを聞いています。まあ、普段はスニーカーでいいとしてもなんですが、ちょっと人前に改まって出る、
はい、
会議に出るとか、講演会に出るっていう時にはどうしても革靴を履かないといけない場面ってありますよね、
はいはい、
なんだけどこの革靴っていうのがなかなかご苦労があったようです。
ああ、それで異邦人というお店を見つけたんですね。
それがね、いきなりその異邦人のお話に行くのではなくって、うんうん、浜崎さんとしてはなんとかレザースニーカーっていうのかな、
はい、
よくスーツに合わせるもの、
うんうん、
そういうのもあちこち試されたりして、
うん、
でもやっぱり豆できちゃったり、
うん、
足痛くなっちゃったりして、
うん、
なかなか合うのが見つからなかったっていうことなんですよね。
ああ、そうなんですね。そこで中敷きを使うことを思いついたんですね。
そうですね、
うん、
お母さんの方から一度アドバイスで、
はい、
まあ、中敷き入れてみたらどうだろうっていうのを言われて、
うん、
浜崎さんも100円ぐらいのものから数千円ぐらいのものまで中敷きもいろいろ市販で売ってますけれども、
はい、
そういったものを試された、
うん、
でもなかなかこうしっくり来なかったりとか、
うんうん、
すぐ傷んじゃったりとかした、
うん、
そんな風な状態が続いてたっていうことを聞いてます。
まあ、展示図書館でお勤めしている浜崎さんにとって歩くことは毎日のことですもんね。
私も通勤でバス電車に乗ってよく歩きますから、
うん、
日々のことでいつものスニーカーじゃなくて革靴を履かなければいけないってなった時に、
うん、
合わない靴を履いていくっていうのはとってもしんどいことだろうなと想像します、
うんうん、
よくお気持ちわかります。
本当にそうですね。
それでね、
うん、
お母さんが、オーダーメイドで中敷きを作ってくれるお店があるらしいよっていうのを浜崎さんにお伝えなさったっていうことなんですよね、うんうん、
あ、それでお店に行かれたんですね。
そうなんです。するとね、お店に行かれたら、
うん、
まあまあなんとなんと、
うん、
目まぐるしく靴の中で足が動いてますねってお店の方に言われたそうなんですよ。
そうなんですか。ちょっと笑っちゃいけないかもしれませんが笑ってしまいました。目まぐるしくってすごい表現ですよね。まあ、幅広タイプの足っておっしゃってたから大きめの靴を履いてらっしゃったのかな。
まあ、大きいって言ってもよほど大きすぎたんじゃないでしょうか。
はい、
はいはい、目まぐるしく動くぐらいですから。
はい、
うん、それでね、
うん、
足に合う靴の方をまず履いてみたらどうだろうっていうことで、
うん、
まあ、中敷きのことで言ったんだけど、まずちょっと靴を弱というか履いてみられたそうなんですね、
うんうん、
まあ、するとですね、
はい、
フィットしすぎてこう締め付け感が強すぎて、
うん、
なんかちょっとぴったりしすぎみたいな雰囲気なのかな、はい、
うんうん、
ちょっといいなっていう印象とはちょっと違った感触があった。最初はそんな感触だったっていうふうに聞いてます、
うん、
まあ大きいのに慣れてるからなんだかちょっとこういつもと違うなって感じはったのかもしれないんだけれども、うん、まあ、そこでね、
はい、
お店の方が、
うん、
まあ、ぴったんこがちょっとあまり好きじゃなかったらっていうことで、
うんうん、
ダイヤル式のスニーカーっていうのがありますよっていうのをご案内されて、
うん、
でところで福澤さん、ダイヤル式のスニーカーってご存知ですか？
はい、私はね、ゴルフシューズがきっかけで知ったんですけどね。リスナーさんもご存知だったり、すでに履いていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、ちょっと簡単にご説明しますとね、まずいろんなメーカーから発売されているみたいですよね。お値段も数千円から数万円まであるみたい。ちなみに異邦人さんで売っておられるのは2万円前後かな。でダイヤル式というのはスニーカーの紐を結ぶ代わりにダイヤルを回して締めたり緩めたりして脱ぎ履きできるからです。何より紐がほどける心配もないっていいですよね。
紐がほどける、ほどけたまま歩く、
うん、
そんなの危ない危ない、
うん
うん、ダイヤルだったら、
うん、
こうフィット感を自分で調整できるから、
うん、
安心だし、
うん、
しかも安全ですよね、
うん、それで浜崎さんの感想は今までにない履き心地だったんですね。
目まぐるしく足が 動いてたほどなわけですから、はいはい、そこから言えばすごく大きく靴のフィット感が変わる、履き心地も変わったということなんですよね。
確かに。
でいよいよここから中敷きのお話に入っていくわけでございます。
はい、
浜崎さんはね、中敷きここに至るまでにいろいろ試さはったっていうこともあって、でもやっぱりこう薄いとかすぐ痛むとかいうこともあって、その中敷きに対していい印象を最初から持っていたわけではないそうなんですよね。
あ、
店員さんがお店で扱っておられる中敷きのお見本を、浜崎さんに実際に触ってもらったということがあったそうですよ。
それで浜崎さんの感想はどうだったんですか？
硬っ、分厚っ、でも押してみたら、反発力もあるし、これがオーダーメイドの本気モードか、と感じたそうなんですよね。
オーダーメイドの中敷きって何かで見たことあるんですけど、温めた中敷きに足を乗せて型を取るっていう風な、異邦人さんもそうなのかな。
そうらしいですね、やはり型取りをして、そしてそれを中敷きとして作っていかれる、ね、だからダイヤル式の靴と合わせてですね、浜崎さんはですね、もうその日早速履いて帰ったと、いうことを聞いてますよ。
はい、よかったですね。その日のうちに持ち帰るのもいいですね。
まあ嬉しかったでしょうね、新しい靴に自分にぴったんこのインソールですから、そりゃ履いて帰るウキウキルンルンでしょ
う。
それでね、この中敷きのお値段なんですけど、13,200円から18,700円くらいのモデルがあって、レディースもメンズも同じような感じだそうです。ちょっとお高めではありますけど、メンテナンスをしたりして 2,3 年は持つそうなので、やはりこれはお値打ちのお買い物なのかなと私も感じました。
そうですね、割と長持ちするのと、それから何より安全も一緒に買ってるかもしれないですもんね。
浜崎さんね、つまずくの減ったそうです。それにね、5本指の靴下まで買っちゃったそうですよ。
あら、もうしっかり地面を掴んでる感じで歩けていいって言いますもんね。
5本指靴下履くのちょっと時間かかったり、一つのとこに2本指突っ込んじゃったりして大変だけど、浜崎さん頑張っちゃってるわけですね。
確かにね。ところで革靴はどうなさったのかしら。
革靴はね、ダイヤル式のものがあまり種類がなかったっていうことなので、紐靴タイプなんだけど、ファスナー付きのものを選ばれて、で買われた中敷きをね、スニーカーとこの革靴と兼用でお使いになってるそうですよ。
ああ、そっか、入れ替えてね、いろんな靴に使えるんだ。それはいいですね。ますますいい買い物かも。
それでね、職場の方たちにもね、なんか姿勢良くなってないみたいな、嬉しいコメントも浜崎さんもらわれたそうですよ。
すごい、中敷きの効果ですね。浜崎さん背が高いからやや猫背といえばそうかな。合わない靴を履いていると姿勢が悪くなったり腰痛になったりするって言いますもんね。左右のバランスも悪くなりそう。
この中敷きとウォーキングシューズの専門店、異邦人さんではね、自分の足の状態をチェックしてもらえるそうなんですよ。例えばね、重心とか左右のバランスとか、女性だったら外反母趾の状態なんかも見てくださるそうなんですね。一度自分の足の状態をきちんとこういったお店で見てもらうっていうのもいいかもしれませんね。浜崎さん、いいお買い物されたと思います。いい情報いただいてありがとうございました。
本当にありがとうございました。最後に異邦人さんのことちょっとご紹介しておきますね。浜崎さんが行っておられるのは大阪梅田本店というところで、大阪駅前第1ビルの2階にあります。ご興味のある方はまずはインターネットでお調べになってみてください。 そしてお店に行ってみたい方は事前に電話予約するとスムーズでしたと浜崎さんがアドバイスしてくださいました。インターネットでは異邦人スペース中敷きで検索すると多分一番最初のページに表示されると思いますよ。浜崎さんが言っておられる梅田本店の電話番号は06-6343-3992番です。
本日の体感リコメンドは浜崎雄三さんが体感人となってお寄せいただいた情報を私石川が代わってお届けいたしました。
本当にありがとうございました。
情報ね、なぜいいかとか、それを取り入れたらどうなったかとか、そういうただこれがいいよっていうんじゃなくって、その情報の周りにあること、その奥にあることをこれからも大切に伝えていきたいと思っています。皆さんからのエピソードお待ちしています。浜崎さん、こんなんでよかったかな、私ちゃんと紹介できてたかしら。
なにわ体感
見たことない大阪。
さてさて石川さん、今日の一曲は、
今日はね、牧原のゆいきさんの赤いマフラー聞きましょう。
銀座四丁目交差点に今年初めての雪が、季節外れの花びらのように舞い落ちてきた。君は覚えているだろうか、一緒に歩こうと約束した。クリスマスがこの街に今年もやってきたよ。渡せないまましまっておいたプレゼントのリボンを解いた。君に似合う色を選んだから、僕にはだいぶ派手だけれど、赤いマフラーを巻いて歩く僕がガラスに映る。渡せなかったプレゼントを自分で使うサンタみたいだ。空から僕の手のひらに一つ雪が落ちるほどの確率で二人が出会えたんだと。どうしてあの時の僕は気づけなかったんだろう。君が大事にしていたオーナメントしまった、あの時のことを思い出す。それがガラスでできていると思いもしなかった自分が、誰かの大事なものをいくつ壊してしまう。降り止みそうもない、僕がただひとつ願うのが、今君が寂しい思いなどなく幸せでいて欲しいから、それだけ。だけど君がいた証に思う。 知るしてしまうのだろう。リボンなどかけなくても特別な時じゃなくて数だけ雪がいるようだ。赤いマフラーを巻いて僕は街を一人歩いた。渡せなかったマフラー食べているよ。たとえ自分が寒くても寒そうな誰かに気づいたら自分のマフラー外し優しく巻いてあげるような君だった。もし今君が現れたらこのマフラーを君にそっと巻いてあげたい。
2007年にリリースされた牧原紀之の赤いマフラーでした。今年もクリスマスソングが聴きたくなる季節になりましたね。
私もダーリーもこの曲大好きなんですよ。実際にダーリーも赤いマフラー好きでいくつか持ってます、うん、赤いマフラーってね、うん、いくつになっても人をちょっと可愛く見せる魔法ってあると思いません？
うわー、そうですよね。私も今年買っちゃおうかな。
福田さん、かんかい、うん、石福コンビでお揃いでしちゃいましょうよ。
うわ、素敵。なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さん、今日もお別れの時間が近づいてきました。今回の体感リコメンドにはなにわ体感のパーソナリティ浜崎さんが情報を寄せてくれました。お聞きのリスナーさんもぜひ番組への感想などのメッセージをお送りください。ご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスはスペルはすべてアルファベットの小文字で rado@jbs.or.jp です。
皆さんからのメッセージ、情報をお待ちしています。
さて、この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は、JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ということで今日もお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よし子と
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。